今日も分別心。分別心。やっぱりいろんな話をすると分かんなくなるみたいな。ひたすら分別心について、分別心についてだいぶ話をしましたので、皆さん分かってますよね。
分かってません。
分別心って、分別心って何ですか？分別心。
分別心。
分別心。
白い
分別心。
白い心と黒い心じゃないな。
分別心って何ですか？分別心。え？
黒いのを否定する？
分別心。
違った。うまく見てくれないやつ
だ。分別心。分別心。まず分別心を知るためにはですね、私たちはですね、私たちの肉体にこの業が宿っていると、はい、業が宿っている、はい、こういうふうにまず理解する必要があるんです。だから私というこの肉体ね、私というこの肉体に業が宿っている、ね、そうすると、ね、私というのは脳じゃないんですよ。こうなんです。
理性。
脳によって生み出されているものが理性。
理性。
理性。だから私っていうのは理性ではないってことなんです。
あの業が感情になるのかい？
業っていうのが感情を生み出していく。
あ、生み出すんだ。
感情イコール業じゃないけども、うん、まあ、感情によって業というものが大体わかると。
大体わかる。ああ、
ね、だから業というものが感情を生み出す。こういうふうな関係になってるんですね。だから今私が私だと思ってるものは理性なんですよ。だから多くの人は自分の中に業が宿っているという自覚がないんです。ここがポイントなんですよ。私って言ったらこれじゃないかと。今私だと思っているものが私であって、ね、こちらの感情の方ね、いわゆる業の方なんてもともと存在していないんだと思ってるんです。
もう思ってたっていうか思ってます。
大体は死んだら魂が残ると思ってるのを理性のことを魂と思ってる。
そう、理性が私だと思ってるってことです、うん、でよく皆さん聞いてきたじゃないですか、上の心とか下の心と、はいはい、この、ね、理性と言われているものが上の心なんです、ね、で感情と言われているものが下の心なんです。で上の心っていうのは理性だから、ね、1たす1は2、2たす2は4っていうように非常に、なんていうんですかね、論理的に物事を考えます。例えばこういう時は謝らなくちゃいけないとか、ね、子育てで言うなら子供を責めて育てるのは良くないですよって言われるとね、そうだそうだ、子供を責めるのは良くない、ね、いつも優しく接してあげなくちゃいけないんだと思うのが理性なんです。ところがですよ、頭で分かっていてもその通りにできないってことがあるじゃないですか。ね。
むくむくむくとね。
なんでできないのかっていうと、それは理性が私を動かしてるんじゃなくて、業が私を動かしているからなんですよ。ね。
だからこう何こう 自分が動くのはもう業が動かしてるんであって理性で動い
て
るわけじゃない。
いやいや、業が動かしているのもあるし、理性が動かしているのもあるんです。
あ、そう。
理性によって動かしている部分を仏教では自力っていう。
あ、自力。
ね、例えば怒りたいと思ってるけど怒っちゃダメ
って生物
でね、一生懸命こらえるっていうのは、うん、怒りたいという感情を怒っちゃダメだ怒っちゃダメだっていうふうに、ね、自力で抑える。
うん、怒っちゃダメだっていうのはいい顔しいだからあれなの？
その怒っちゃダメだ、つまり怒るとまあ謝らなくちゃいけないし、怒るとなんかすごい白い目で見られたり責められたりするので、怒っちゃダメだっていうふうに感情は怒りたいけど理性で怒らないようにぐっと我慢する。
うん、あ、だから健全精進の相当は関係ないんだね。その
いや、これを健全精進の相
当。それが健全
精進。そう、健全精進の相当、つまり感情が吹き上がっているのに、うん、理性の力、つまり自力で感情を抑え込む、抑えるのを
自力で感情を抑えるのを健全精進の
相当禁じてるっていうの。そうそうそうそうそうそうそう。それで感情が吹き上がってきてるのに理性の力でぐーっと抑え込んでいこうとすると、ね、これを健全精進の相を減ずると、なるほど、ね、外に健全精進の相を減じる、ね、感情は吹き上がっているのに理性の力で止めようとする。これを一般的にですね、私たちは我慢と呼んでるんです。
ああ、そうそうそうそう、
我慢って言うんですよ。
我慢するから、
あの人は我慢強い人だっていうふうに言うと、我慢強い人っていうのはいい人のように聞けますけど、実際は我慢強いっていうのは感情を理性の力で抑え込んでいる。ね、抑え込む、抑え込むっていうことはこの感情を押し殺しているっていうことで、これを仏教で殺生ということです。
で、殺生はいつか爆発するということでもないの？
殺生はですね、いつか爆発するし、爆発しない場合は、うん、あ、屍となります。
あ、屍。
心が死んでしまう。
そうそうそう、心が死んじゃった状態を仙台って言うんです。
あ、そか、仙台。
死骸のごとしって言われてね、例えば、あ、ね、子供が泣いていた、ね、そうすると子供の感情は非常にできたばっかりなので簡単に殺せます ね、 ね、ダメだよ、僕泣いちゃダメと、ちょっとこうなんていうんですかね、イライラしながら言うだけで子供は簡単に怒っちゃダメなんだ、ぐじゅってこうね、心が潰れると。そうすると子供の心は殺生。
簡単に。
そう、簡単に殺されてしまう。だから子育てっていうのはこの心を潰さないように育てるのが一番のポイントなんです。
もうすでに何回もやってるんですけど、
大丈夫です。子供はまた何か優しいことするとムクムクムクってこう心が復活しますから。はい。あの一回だけじゃなくて、あの本当に何度でも何度でもやっていくと屍になりますから
。謝っただけじゃダメですか？
あ、謝ったらですよ。ああ、感情を出してもいいんだなと。その子供が思ったらいいです、ね、思わなかったら、つまり今はいいですけど、だんだん大きくなってくると謝ってもだんだん、でも怒るんでしょ、ママでも否定するんでしょ、でやっぱり感情なんか出してはいけないんだと、こうなったのが分別心というんですね。わかりました。分別心って何ですかっていうと、感情を出します、理性によって潰されるね、殺生されるね、また感情を出す、理性によって潰される、こういうことを何度も繰り返した人がね、感情を出したら 潰されるんだと思って、もう感情を出さないようにしよう、ね、いや出したら否定しようと思った状態を分別心っていう。
そういう状態の分別心、
はい、もちろんその分別心っていうものが出来上がってしまうと、親がどんなにごめんねって言ってもね、子供としてはうんいいよと言いながら、そう感情なんか出しちゃダメ、うん、私は強く生きていかなくちゃいけないの、うん、誰にも頼れない、分別心。こうするとなんかこう頼りたい心が起きてきた、ね、感情が吹き上がってきた、ダメダメダメダメダメダメ、そんなこと思っちゃう、そんな甘いって言ったら一人では生きていけないわ、苦しくったって悲しくったってコートの中ではファイトなのっていうのが自力なんですよね。だけどこう、ね、分別心が、ね、少なくなってくると、だけど泣いちゃう女の子だもんっていうのが分別心が少なくなる。そうそうそうそう、感情のまま泣いてもいいんだよって思える状態が分別心が少ない。
我慢の、
もう我慢しっぱなしっていうのは分別心ない。
そうそうそうそうそうそう、ね、だけどいやいやそんな感情なんか出しちゃダメ、
泣いたり笑ったりがこう喜怒哀楽が正直に表現できるうちはまだ分別心にはそんなに。
そうそうそうそう、いろんな歌があるじゃないですか、笑って笑って笑ってキャンディーってね、泣きべそなんてさよならね、キャンディーキャンディーっていうのが自力なんですね。笑ってて本当は泣きたいのに笑ってってことね、泣きたいのに笑ってってね、笑ってキャンディーっていうのが自力なんです。
いい人を演じるのね。
そうそうそうそうそう。は
い
はい、
いや本当に何回もいろんな例で聞かないとわからんな。けどだいぶ。
だから泣きたい時に泣いたらいいんだよってね、本人が思えている状態が分別心が少ない。泣きたい時に泣いちゃダメ。
で本人
だって親に迷惑がかかるもん。
で、はい、本人が思ったら分別心に。
あ、そうそうそうそう。もうだからこう子供なんで本当分別心が強くなりますよね。うん、ね、やっぱ親泣いたら親が迷惑かかると思ったらね、うん、もうな泣いてても、こう泣かないようにしよう。これが自力。本当は泣きたい。泣きたい、ねえねえねえ泣いて、ママ来て来て来て来てっていうふうに、言っていると。だけど理性ではね、いやそんなことしたらママに迷惑だ、ママはイライラする、ママは怒るだけだ、だったら泣いちゃダメ、我慢しなくちゃ、これが自力という。この場合、自分の感情を理性が否定している。この感情を黒い心というんですね。ね、ここが黒い。
それが黒い。
そう、黒い。黒い心。
で、上が白い。
そうそうそうそう。これが白い心。ね。だから白い心である理性が黒い心である感情を否定する。ね、2つに分ける。自分の中で理性と感情に分けて感情の存在を否定する。だって感情を否定すればいい子になるでしょ。例えば子供は泣かない、いい子ですよね。
だけど自力だから、
それは本当に泣くことがなくて、ね、心健やかな状態、穏やかな状態で泣いてないならいいんですけどね、本当は泣きたい、ね、 本当は泣きたいんだけど泣いたら悪いんじゃないかって思うのがそれが自力。
でも今このぐらいの大きさだったらそれはそういうことは自分ではやってないでしょ。
いや、こういう状態の時にやるんです。
もうやるの？
こういう状態の時に見るんです、親を。
そう。
そう。
8ヶ月とか。
ああ、見てる見てる。あのね、子供っていうのはね、思った以上によく知ってます。喋れないけどよく見てます。
ずっと見てるな、
観察してるんだね。こうずっと見てね、イライラしていたら、今怒っちゃダメ、怒っちゃダメ、あ、泣いちゃダメ、泣いちゃダメ、すごいこうすごい緊張するんです。
あ、そうなんだ。
子供心に。
子供心に。
すごいね。
こうなんですか、感情うんって押されて、目がこう目で訴える。これがいわゆる分別心と言われるもので、感情を理性が抑えてくる。だから何ていうんですかね、雰囲気を見てるんです。余裕がなかったらもうそれだけでも分別心が強くなるんです、親の。でこの場合ね、本当にまあね、子育ての難しいところはですよ、ね、親がいつも余裕がある状態はないんです。だからやっぱりおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らした方がいいんですよ、ね、いわゆる親に余裕がなくてもおじいちゃんおばあちゃん誰かが余裕があったら分別心が少なくなる。誰か一人でもいいんです、余裕があればいいんです。でも家の中にみんな余裕がなくなってしまうと、もうそれだけで分別心は日に日に強くなるわけです。
出張しますか。
こういうのが分別心って言うんで、分別心が強くなると自然と理性がこの感情の存在を否定するようにな
る。
泣いてるうちは本当にいいんですよ。泣いてる、泣いてるっていうことは感情を出せる。で、泣いてくれた、泣いたっていうことをやっぱりね、あ、よく泣いたねって言ってあげるんです、うん、よく泣いたね、否定しない、ね、泣くっていうことはいいことなんだよ、ね、ちゃんと泣いてくれたねってなると、うん、おー、なんていうんですかね、子供としてもあ、泣いてよかったんだってこうなる。
そうやって言ってやらないとダメなんだ、
ね、どんなにでも言ってあげてもですよ、泣いてよかったねと、こう、なんですかね、我慢しながら言う。わかります、雰囲気でね。
大人の我慢
を。そうそう、ね、よく泣いてくれたで。いつでも泣いてもいいんだよ。っていうふうになると、それを敏感に察知します。
すごいね、
しかしね。顔の表情見てるもんね。
そう。だから、これが、まあ、いわゆる分別心。だいぶ分かりました。分別心、分かりました。分別心。あの、自然にできます。自然にできるっていうのは、もう親の顔を見て、あ、ここで泣いちゃダメだ。ね、笑って、笑ってっていう感じでね、無理に笑おうとする。そうすると、理性が感情を押し殺す。これが、殺生なんです。殺生。で、摂取をするといろんな感情が、心の中に溜まります、ね、つまり摂取をすると自分の心の中に、ね、これが心だとするとね、心だとすると摂取というのは心の中にこうやってね、傷がつくんです。こうね、傷がつくんです、ね、心の中に傷がつく。そうすると、この傷っていうのをね、自分の中で傷がある状態っていうのは苦しいので、吐き出したくなる。ね、例えばこれが大人だったらね、乱暴な言葉、きつい言葉、はぁ、あ、なんとらべーとかね、そういうきつい言葉となって出てくる。これが殺生業と言われる。 つまり摂生をすることによって口から摂生号がこう、ね、心の傷、この傷ができるとその傷が外に出てくる、ね、外に、ね、出てくる、この心の傷が外に出てきた状態がいわゆる摂生という、まあ、摂生号ってね言われるものです。だから人を傷つけるような乱暴な言葉が出てくる、ね、よくこう子育ての時に子供がさ乱暴な言葉を使うじゃないですか。うわーぶっせんだよだばーとかってね、そうするとさ親に向かって何よその言葉をとかね、いや親だから言うんですって、親だから言うんです、ね、ところがさそんな言葉言うんじゃありません。
またそこで接して
それでこう抑え込む我慢させる、
吐き出し、
そう吐き出し、吐き出すと楽になるんです心がね。だから心の中がねすごいこう傷だらけの人っているんですよ。で摂生号がこれ強くなるとどうなるかというと、大無量寿経の中に摂生号の強い人はどうなるかが説かれている。こういう未来が待ってます。摂生号の未来はですね、93ページ。ね、左から1行目。摂生号が溜まってくるとどうなるかというと、左から1行目、貧愚、貧乏になるんです。だから私は摂生号、貧乏号と呼んでます。貧乏、そう。ビング、下船、下船っていうのは、まあ、いわゆるね、パッパラパーってことです。
パッパラパ？
パッパラパ。あの、学校の勉強ができない。頭に入らない。はい。またそういう、ね、なんていうんですかね、品がなくなる、下品になる。だから子供が賢くなってほしいなって思ったら第一にこの摂生号を減らさないとダメなんです。でこの摂生号が一番減らすポイントは一番はやっぱり聴聞です。自家の聴聞をすると摂生号が極端に減ります、はい、これがやっぱり一番ね、聴聞って言ったらやっぱりこの心の中の傷をこう減らしていく。でも分別心が強いと減らないんですよ。なかなか減るのに時間がかかる。だから分別心をまず減らしなさい。つまり自力を減らね落とせと。蓮如上人も自力を捨てよ、造業雑種、自力の心を振り捨てよ、ね、なんで言われるのかって言ったら造業雑種、自力の心が強い、分別心が強いと聴聞をしても心の中の摂生号がなかなか取れないんです。
聴聞が入っていかない。
そう、聴聞が入ってよくあるでしょ、この分別心が強い状態は器がね、こうお椀が下を向いている状態、ね、でこの状態で水を入れても入らない。
苦虫噛みつぶしたような顔して聞くっていうのもも
う摂生、あ、それは苦虫噛みつぶしてるのは分別心が強くてね、ね、あまりにもこう聴聞が入らないからね、かーめーはーめーはーってね、こうやってこう仏法を注ぎ込んでいるけど、受け取らないぞ、っていうのが苦虫噛みつぶした状態。いや、いるじゃないです
か。
で、これ一回やるとね、一回やるともうまたね、やっぱりこうまたね、仏法の力で吹っ飛ばされるのが嫌だから。ちょっと今日は熱が出たからお休みさせていただきますとかね。
そうなんだ。
そういう
ふ
うに。
心が痛いね。
あ、この分別心っていうのがこの分別心っていうのはものすごく私たちが幸せになるための障害になってる。
あの、上向きの人だね。
分別心が少なくなれば、 ですね。もう聴聞さえしていれば、摂生があんまりたまらなくなるんです。つまりその、聴聞すると摂生がぐーっと抜けると。で、次の聴聞までの間、いくら摂生がたまってもまた聴聞でぐーっと抜けるので、ね、聴聞をしている限り、摂生後はそんなに強くなりません。で毎月ちゃんと聴聞さえしていれば、ほとんど摂生後はなくなります。分別心さえ少なくなればですよ。ほとんど摂生後で苦しむことはなくなります。だから、蓮如上人はこの分別心を減らしなさいと。増行、雑種、自力の心を振り捨てよって言われるわけ。で、今こうやって分別心について何度も説明しているのは、分別心さえ少なくなれば、聴聞さえしていれば自然と浄土に近づいていく、ね、なら自力を捨てよ、ね、造業雑種自力の心を振り捨てよ、振り捨てよとこう言われるのはそういうことなんです。
こう聴聞してもらって自分の心に入ってこないっていう状態はもう分別心が強い。
そう、分別心が強いんですよ。で、聴聞がぐっと開くと分別心がどんどん強くなってくる。
それでなおさら聴聞をこう拒否するみたいな感じが出てきちゃう。
そう1ヶ月も2ヶ月も開くとですよ。2ヶ月も開くと分別心がぐーっと強くなって、なんとなく聞きたくなくなってくる。なんとなく聞きたくないから聞かないってなると、さらに分別心が強くなる。だんだん聞きたくなくなるってことは、だんだんと理性が感情を押し殺すようになって、これ摂生号なので、摂生は貧乏になるんですよ。
だから分別心を少しでもこう、もう減らそうとするために、聴聞させてもらう方がいいんだよね。
あ、そうですね。だから聴聞すると分別心の強い人もだんだんとこうその分別心が減っていくと。これをね、再々に信心の溝をさられて弥陀の法水を流せってね、聴聞するっていうことは自分の心の中に溜まったね、いわゆる泥とかね、砂利とか落ち葉みたいなものを聴聞という水によってガーッと流してね、心をスーッと楽にするためのものなんですね。その一番のもとがこれ分別心で、この分別心が強い間はほとんど聴聞は入りません。ほとんど。で、これにまたね、猛語っていうものが出てきて、猛語についてまた説明が必要ですけど、分別心とはまた別に、また聴聞をね、本当にもう問題、もう
ややこしく
させるものが猛語で、だから分別心と猛語、この2つがもうセットで聴聞できなくさせるためのもうめちゃめちゃ大きな障害なんです。
だから分別心より猛語の方が
ひどいですね。分別心っていうのは、例えば猛語が少なくて分別心だけだったら、ね、説法の力によって、ね、分別心を吹き飛ばすことができる。ね、猛語があるとこうどうなるかっていうとね、猛語があるとこう吹き飛ばそうとすると、そのエネルギーがこう横にそれてくる直撃ができないんですよ。わーってやってシュッシュッってこうね、
何かでごまかす、
かわして
くる。そうかわすっていうか、その何ですかね、まっすぐ届かないんです。
あ、そう、
猛語っていうのは言葉の変換が変わってしまうんです。私の言った言葉ってっていうのを正しく受け取らなくなる。受け取り方がね、違うんですよ、ね、例えば善って聞いて悪っていうイメージをするとかね、そしたら全然違うじゃないですか。言葉が通じないっていうのが盲語の世界なんです。これは非常に問題なんですよ。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。